ペルーに暮らす日系人。
定住旅行家エリコの旅して暮らして世界と言葉。この番組はお菓子の藤屋の提供でお送りします。
世界各地で現地の家庭に滞在をしている定住旅行家のエリコです。皆さんにとって旅は楽しむものですか？人生を見つめ直すきっかけでしょうか？私にとって旅は暮らすこと。この番組は世界各地およそ50カ国100以上の家族のもとで定住旅行してきた私エリコが、実際に訪れ定住した国や地域の暮らしを言葉をキーワードにお話ししていく番組です。今回もペルー共和国を旅します。ペルー共和国、南米の太平洋側に位置するペルーの人口は3300万人、首都はリマです。海岸地帯、アンデスの山脈地帯、アマゾンのジャングル地帯と大きく3つのエリアに分かれています。その国土は日本の約 3.4 倍。また、20以上の民族コミュニティがある多民族国の一つです。アンデス地域を統合したかつてのインカ帝国は南米最大の都市として発展し、その文化遺産は世界中の人々を引きつけています。日本人が集団移民した歴史から現在でも10万人の日系人が暮らしています。また私たちにとって身近な食べ物、ジャガイモ、唐辛子などはペルー原産の食べ物です。世界ではいろいろな言語が話されていますが、言葉にはその国の歴史や文化、習慣がぎゅっと詰まっています。言葉を知ればその国のことがより深く感じられます。今回の旅言葉は、沖縄ンセです。はい、この沖縄ンセ、沖縄みたいなねちょっと聞いたことがあるかなみたいなニュアンスがありますけども、まさにその意味ですね。沖縄人、内南中という意味で使われる言葉ですね。でペルーにはですね、日系人が約10万人ほど暮らしているんですけれども、これは世界の日系社会では第3番目に大きい規模です。でちょうど去年2023年というのが日本とペルーの国交樹立150周年を迎えたんですね。1899年に桜丸という移民船で790人の最初の移民の方々がカジャオ港について、それから124年ということ で去年はその150周年の記念の年でいろんな授業が行われたそうなんですけれども、佳子さまのご訪問であったりとか、あと150周年にかけて150以上のイベントが各地で行われたというふうに聞いております。でその中でですね、95台の救急車の供与もされたそうです。で私がペルーに滞在した時にリマで滞在した家族が日系人のお家だったんですね。マリア・ルイサ・コハツさんという、女性の弁護士の方のお家だったんですけども、ペルーに暮らす日系人の多くっていうのが沖縄をルーツに持ってらっしゃる方が多いんですね。で日系っていう言葉もペルー全体でとても知られている言葉の一つなんですけども、日系社会の中ではそのスペイン語で沖縄ンセっていう沖縄人っていう言い方をするんだそうです。で滞在中はですね、その日系社会に関わる場所とかイベントなどにすごいたくさん参加させてもらったんですけど、日系人と言ってもですね、顔は少しアジアっぽい人もいるんですけど、やっぱ話すと日本人とはこう全然違うなっていう感じがしたりとか、あと独特なこの中南米日系人の雰囲気をこう持っているんですよ。真面目で仕事もいい仕事についていて、社会地位もすごく高いけど、ラテンっぽい明るさだったりとか、踊るのが好きだったりとか、歌うのが大好きだったりするっていう、なんかそういうのが特徴的かなと思うんですが、首都のリマはですね、日系教会が建てた病院があったり、老人ホームがあったり、日系と関わりがあるものがたくさんあるんですけども、その日系人がペルー社会の中で果たしている役割っていうのはすごく大きいなと思ったんですね。で日系人のその病院に行かせてもらったんですけど、びっくりしたのが、受付の人が祭りの法被を着てたんですよ。なんか妙に明るい病院だなって思ったのがすごく印象的で、あと老人ホームもねすごい賑やかでした。で、JICA のね協力隊員の方も入ってたりして、いろいろお話を伺ったりしたんですけど、すごくね楽しい記憶があります。 で、あと日系のね、学校もあって、ラ・ウニオンっていう学校なんですけど、ここは、元ペルー大統領のオジャンタ・ウマラさんの出身校でもあるんですけど、日系人じゃなくても、その親がですね、日本の道徳とか規律とかを子供に身につけさせたいっていう人が、まあ、通っている学校なんで、まあ、ペルー人もたくさんいるんですけども、で、私もまあ、ここを訪問させてもらって、すごい皆さんにね、歓迎してもらって、日本語でチューリップとか、あと上を向いて歩こうとかをいろいろ歌ってくださったんですけど、で、日本語のね、授業もあるみたいで、あとは柔道とか空手とか、結構部活もね、充実していて、スポーツが盛んに行われてましたね。で、子供たちの中には琉球舞踊とか、あと日本舞踊を習ってる子もね、すごく多かったです。で、滞在中にですね、沖縄県人会ってのパーティーがあったんですよ。で、そこにちょっと参加させてもらって、100人ぐらいですね、会場に来てたんですね。すごい多かったんですけど、で、各テーブルでその沖縄料理をこう食べながら、で、子供たちがね、舞台があったんですけど、そこでその沖縄伝統の琉球舞踊とか、あとはペルーのですね、ワンカヨっていうのがあるんですけど、それがまあ披露されたりとか、あとカラオケ、ペルーの日系人カラオケ大好きなんで、カラオケ大会がね、催されたりして、みんな歌すごい上手いんですけど、なんかそういうのですごく盛り上がってて、で、皆さんとね、いろいろお話ししてて、その移民をした後の、そのうちなんちゅう、沖縄遠征の人たちの気持ちの変化とか、沖縄への強い思いなどをね、話してくれたんですけども、育ったね、お家が、やっぱり、こう日系人の方だと日本的な教育を受けたっていう人もすごい多くて、その日本の文化とか道徳とか規律 をちゃんとこう守るメンタリティをやっぱ親からすごい教え込まれたっていう人が多かったですね。で、定期的に沖縄に行ってるっていう人もいました。で、いろんな人と話しましたけど、やっぱ日本語が話せる人っていうのは誰一人いなかったです。ブラジルの日系社会もそうなんですけど、やっぱり第二言語は英語が主流なんですよ。なので、唯一パラグアイかな、パラグアイは日系人も流暢な日本語が話せる人は日系人でいるんですけど、中南米って日系社会が大きいところがいっぱいあるんで、また機会があればね、そんな話もしたいなと思うんですが、ペルーだけに限らず、そのいろんなね、日系人とこう私が接してきて、日本人にはできて日系人にはできないことがあるなっていうのをすごい気づいたことがあって、例えばですね、日本人にはできて日系人にはできないことの一つに、麺をすするっていうのがあるんですよ。麺類を食べ、ラーメンとか皆さんすごい好きなんですけど、麺がすすれないんですよ。で、私たちも麺って誰かにすすり方って教えてもらいました？多分、教えてもらってないと思うんですよ。日本人ってこう自然にそれってできるようになってるんじゃないかなと思って。で、日系人の人たちって多分その音を出しちゃいけない、食事の時にあんまり音を立てない方がいい社会に暮らしてるから、普段そのなんか練習とかも多分しないし、あえてねそんな音を出して食べようっていう発想もないからだと思うんですけど、なんかこうやろうと思ってもそれだけはできないっていうのを皆さんおっしゃってて、面白いなと思ったんですよ。で、あとこれは日系人の方から言われたんですけど、理解ができない日本人のことがあるっていうふうに言われて、そのある日系人の人が日本に一回行ったそうなんですね。で、すごいいい国だった、綺麗だったっていういろんなお話をしてくれたんですけど、で、僕が今までそのこの自分の国で接してた日本人っていうのが、彼はものすごい謙虚だと、謙虚で恥ずかしがり屋だから、その喋る時でさえ口元をこうやって隠して喋る人もいるぐらい、なんかこう面白くないのに笑ったりして照れ隠しみたいなね、する人もいるぐらい、すごいこう恥ずかしがり屋のイメージが僕はあったと。で、実際にこう日本に行った時に、温泉にね連れて行かれたと、温泉に入りに行ったと。で、そこだとみんな裸だって、隠す様子もなく堂々とお風呂に入ってるっていうのを見て、 喋るのは恥ずかしいのに裸は恥ずかしくないのかっていうのが全く理解できないって言われたんですね。で、日系人の人は知らない人と裸になって温泉に入るのはとっても恥ずかしくてできないっていう風に言ってて、なんか日本人って喋る方が裸になるより恥ずかしいのみたいなことを聞かれて、あ、確かにそういうところってあるなと思って、なんか面白いなと思ったんですけど、なんかね、日本人と日系人ちょっと似てるようでね、似てないところはすごくあるので、とっても面白いなと思いますし、またね、別の国のご紹介するときにそこの国の日系社会についてもね、お話ししたいなと思います。
旅して暮らして世界と言葉、ここでお知らせです。私、エリコのコラムが掲載されている富士屋ファミリー文化研究所のウェブサイトでは、キッズイラストやファミリーエピソードを募集中。毎月ご応募いただいた中から一部をサイトに掲載し、ファミリーエピソードはお菓子のプレゼントもあるので、ぜひ応募してみてください。私、エリコのコラムでは世界のお菓子をご紹介。ペコちゃんとの旅で出会った素敵なお菓子を毎月ご紹介します。この他にもオリジナル壁紙カレンダーがダウンロードできるコーナーなどもあります。富士屋ファミリー文化研究所ウェブサイトは、富士屋ファミリー文化研究所が行う様々な活動を楽しくご覧いただけるご報告の場であると同時に、お客様とのコミュニケーションの場としても活用いただけるサイトで、毎月定期更新しています。ぜひご覧ください。番組では皆様からの質問やコメント、リクエストも大歓迎です。旅についてや海外の暮らしについての質問、あなたの旅への思いなどをお送りください。メッセージの宛先はメールアドレス eriko@joqr.net までです。次回の旅の舞台もペルー共和国をお届けします。今回お話しした旅の様子は私の YouTube エリコチャンネルでも見ることができますので、ぜひ覗いてみてください。それでは次回も旅しましょう。旅して暮らして世界と言葉、お相手は定住旅行家のエリコでした。アディオス。